お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は歯科口腔外科の宮本翔先生をお迎えして、骨髄炎についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まずこの骨髄炎ということなんですけれども、はい、
はい、
どういったものなんでしょうか。
はい、骨髄炎に関してですけれど、腕や、足の骨に、多く起こるものではあるんですけれど、骨の中に菌が感染してしまって、骨の中で炎症を起こすようなものになります。特にお口の中でも、骨髄炎は起こると言われておりまして、顎骨骨髄炎と呼ばれます。口の中に関しましては、虫歯や歯周病などたくさんの菌がおりまして、全身の中でも最も菌の多い一部とお口の中は言われております。それゆえに、お口の中は顎骨骨髄へのリスクは高いと考えられております。
うん、あまり効かないわけなんですけれども、他の骨髄炎に比べてはやはり発症率っていうのは少ないわけなんですか。
発症率は先ほどお話しした通りですけれど、腕とか足とかの骨の方が、有名なところではあるんですけれど、最近少し注目されてきたものとしまして、骨吸収抑制薬というものに伴う、顎骨骨髄炎、あるいは、この骨髄炎が進んで、骨の組織や細胞が局所的に、死滅してしまったり腐った状態になる顎骨壊死というものが増えてきているのが問題となっております。
はい、先生、この骨吸収抑制薬、これはどういった場合に使われているんでしょうか。
はい、一番多く使われておりますのが、ビスフォスフォネート製剤と呼ばれるもので、骨粗鬆症の、予防薬として、第一選択として非常に多く使われております。
骨粗鬆症、
はい、
あら、これは、結構な方が飲まれているというか治療されている。はい、
そうですね。
ですよね。
はい、
ということはそれを使っている、方に多く見られるということになるんでしょうか。
はい、そうなります。
先生、じゃあこの骨顎骨骨髄炎、
はいはい、
よろしいでしょうか、
はい、
になったとしたら、はい、どういった症状となるんでしょうか。
はい、ですね、顎の骨に感染を起こすということですけれので、まず顎を歯茎にですね、腫れが出てきたり痛みが出てきたりします。また顎の中に神経が通ってまして、下唇がしびれた感じがするといったものが出てきたりですとか、あるいはですけれど、ちょっと進んだ状態になりますと骨の一部が出てきまして、歯茎の中に、白いもの、骨なんですけれど、それが、白いものや硬いものが出てきた、といったものが出てきたりすることがあります。さらにですけれど、このお薬を使っている間に歯を抜いてしまったりすると、歯を抜いたところの治りが良くなかったりですとか、それと別に歯周病が進んでいる方であったりしますと、歯がぐらついてきて自然に抜けたりということがあり得ます。
先生、この先ほども言いましたけれども、骨吸収抑制薬、
はい、
骨粗鬆症の方にもよく使われるというおっしゃってましたが、それ以外にも治療で使うことがあるんですか。
はい、その他としましては、抗ランクル抗体と呼ばれるもの、似たような作用のものになるんですけれど、はい、それであったり血管新生阻害薬といったものが使われます。うん、どういったものかと言いますと、まず抗ランクル抗体、につきましては、ビスフォスフォネートの、骨粗鬆症以外の方に使われる場合も含めてなんですけれど、
はい、
悪性腫瘍がんの患者さんにおきまして、骨の方に転移した場合の 骨の転移を抑制したりですとか、うん、あるいはカルシウムの血中濃度を調整するために使われることがあります、
うん、
その他血管新生阻害薬と、しまして、腎臓の腎細胞がんと呼ばれるもので使われる、スーテントというものや、乳がんの治療に使われるアバスチンというものがあるんですけれど、これは抗がん剤に近い形として使われております。
先生、じゃあ結構な、今2人に1人ががんになる率が高
い
というふうに言われてるじゃないですか、
はい、
そのがんの、はい、まあ、治療薬としても使われているということは、
はい、
やはり結構な人、多くの方が、
はい、
その治療薬を使っているという可能性は高いわけですよね、
はい、
でその治療薬を使うことによって、まあ、これある意味副作用って言っていいんでしょうか。
はい、副作用と考えられております。
うん、でもその副作用によって起こる確率はそんなに高くはないけれどもあるわけですよね、
はい、
でそれを、まあ、じゃあ早めに発見して対応することがとても必要になってくるということなんでしょうね。
はい、
うん、じゃあそれではその早期発見の方法ポイント、そして対応のポイントをお願いします。
はい、早期発見のポイントとしましては、先ほども少しお話しさせていただいた点に含まれますけれど、
うん、
歯茎の腫れや痛み、あるいは唇のしびれ、あるいは口の中、歯茎から骨のような、白い硬いものが出てきたといったものが、まず発見のポイントになります、
うん、はい、じゃあ今おっしゃっていただいたその症状が早期の発見につながるポイントでよろしいですか、先生。
はい、
はい、じゃあまずそうやって、まあ、発見しました。そして対応のポイントというのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、そうですね、まずこういった場合は、歯科医院、うちの近くの歯科医院で、対応できるとこは対応で、してもらえますし、必要があれば、大きい病院の口腔外科に、紹介してもらえますので、まず歯科医に相談してもらうというのが一番と考えます。
はい、じゃあまずは歯科医に相談してください。
はい、
で、まあ、その時に、まあ、それがまず対応することで、相談することによって治療方法というのが決まってくるかと思うんですが、
はい、
まあ、その前に、まあ、そう予防として、
はい、
まあ、家庭でできることっていうのはどういうことがあるんでしょうか。
はい、まず、一番、大事になってくるのは、最初お話しした通り、口の中の細菌が、顎に感染して、この病態を起こすと考えられております。そのため、日常的な、歯ブラシであったりとかうがいといった、口の中をきれいにするような、ことを日常的に行っていただくのが大事と考えております。うん、もう一つはこの病態ですね、こういうお薬を使っ、先ほどお話ししましたようなお薬を使っていると、うん、こういうリスクになる、こういう、症状が出るリスクが高いということを、うん、知っていただければと思います。
先生、先ほどの病態によるというこのポイント、もう一回この3つ言ってもらっていいですか。先生あります、このがんに対する化学療法。
はい、あ、はい、そうですね、
じゃあ先生、はい、この薬を使っている以外にもっとその悪くなる要因というものはありますか。
はい、全身なものとしまして、例えば抗がん剤の使用であったり、関節リウマチなどに対して、ステロイドなどを使っていると、免疫抑制という状態が起こって、うん、感染に弱くなるので、そういった、これらの骨髄炎、顎骨壊死が起こりやすいと考えられております。また、糖尿病患者さんも、感染に弱、感染しやすい状態になりやすいので、糖尿病の方も注意が必要です。その他としまして、はい、骨の代謝に異常が及ぼすと考えられております。透析をしている方や、
はい、
副甲状腺の、機能が低下している方なんかも、全身のものとしては注意が必要です。
そうやって今こう先生がおっしゃったものの中に何か一つでもこう当てはまる方は、やはりそこにガツコツコツ、
はい、ガッコツコツ、
ガッコツコツ髄炎になる可能性は高くなっているということを、ご自身がまあちょっと、
はい、
しっかり認識しておくということですね。
はい、
うん、はい、 じゃあ先生、あと他にはありますか？
はい。はい、うん、今のが全身の状態のお話をしたんですけれど、他にはですね、お口の中の状態がやはり関連してきますので、はい、まあ、虫歯であったり、歯周病、そういったものは、リスクになり得ますので、早めに治療していただくこと、うん、あるいは入れ歯が合ってなかったりしますと、そこから粘膜ですね、歯茎が、裂けてしまって骨が出て骨が感染しやすくなったりといったこともありますし、あるいはタバコはですね、口の中の血流を悪くすると言われておりますので、タバコも増悪因子として考えられております。
先ほどね、先生、歯を抜くことによって、はい、まあ、リスクが高まる場合もあるということをおっしゃってたんですけれども、
はい、
それどうしても抜かないといけない場合時のこともあるじゃないですか、
はい、
そういう時はどういったふうに対処するんですか？
はい、ですね、骨粗鬆症のお薬に関しましては、ま、主治医の先生とこちら側で相談してなんですけれど、もし一時的に例えばそのビスフォスフォネート系のお薬を、止めることができるのであれば、止めてから抜歯をすると、この顎骨壊死のリスクは低くなると考えられております。具体的に申しますと、4年以上投与している方は、これらのリスクが高いと考えられているんですけれど、そういった場合は、処置の2ヶ月前から一度お薬を、止める、あるいは他の系統のお薬に変えていただいて、その後抜歯をして、可能であれば3ヶ月、やはり早く始めそのビスフォスフォネート製剤を始めなければいけない場合は、上皮化といいまして、うん、歯茎がある程度覆ってきた2週間ぐらいを目安に、またビスフォスフォネート系の製剤を始めることによって、顎骨壊死のリスクが低くなると考えられております。
ということなんですね。じゃあ先生、じゃあ普通に先生たちの、まあ、琉球大学のね、
はい、
附属病院ではそういった連携が取れますが、
はい、
一般の歯科医院であった場合は、
はい、
やはり私たち受ける患者側が、
はい、
実際こういったお薬飲んでますよということを、
はい、
やっぱり伝えないといけないですね。
はい、そうですね。なかなか問診票に、うん、そこまで書く欄がなかったりというところもあったりとか、そう
ですよね。私も行ってもお薬手帳出してくださいなんて言われたことないですから、
はい、
ぜひですね、やっぱりそういった、
はい、
リスクをお持ちの方は、
はい、
お薬手帳を持参の上で、
はい、
歯科ね、かかるのであれば、
はい、
ぜひ見せて、
はい、
先生と相談するということは、これぜひやっていただかないと、
はい、
これ自分で守らないといけないですね。
そうですね、はい、ご自身からも言っていただくというのが予防としてはより重要かなと考えます。
うん、先生、まあ、こうやってね、早期発見早期対応がとても大切で、自分でも守ってくださいということなんですが、
はい、
それでも先生方実際訪れる患者さんの中には、
はい、
結構進んだ方のが多い。
はい、そうですね。なかなか症状がなく進行してしまうことも多くてですね、うん、かなり骨の壊死が進んだ状態で、もう、外から骨も見えてるような状態でも来られる方もいらっしゃいます。
うん、なかなか痛みがなかった場合はそういう感じになっちゃうんでしょうかね。
そうですね、痛みがなく進行する方もしばしばいらっしゃいます、う
ん、まあ、もちろん痛い方も、とても痛い方もいらっしゃるんですが、痛みがなくて進行っていうのは本当怖いですね、先生ね。
そうですね、
でもその歯茎が見えてからの処置って、まあ、結局取り除くという治療、
はい、
まあ、手術という形になるんでしょうか。
はい、ですね、取り除く、壊死している部分です、ね、
うん、
に関しましては、再び感染の恐れになりますので、基本的に、取り除くというのが、メインにはなるんですけれど、例えば悪性腫瘍の患者さんであったりですとか、糖尿病のひどい方ですと、なかなか大きい手術をすることができなくて、
はい、
まあ、その時その時でできる程度の処置をすることにとどまってしまうということも、うん、ございます。
そうなんですね、
はい、
いや、まあ、だから本当にその病気になってからはやっぱり一番何よりも遅いわけですね。
そうですね、できれば、事前にならないように防ぐっていうのが、 より大事になってくる、う
ん、まあ、実際普段の、まあ、例えば、歯科への通院の中でこういった症状が出たときに、その歯科の先生にもやはりこういったお薬飲んでるとかっていうのを伝えるのはとても大切ですよね。
はい、はい、そうですね。なので、うん、定期的に歯科にかかっていただくっていうのは大事だと考えますし、歯科に行く際には、薬手帳をですね、必ず、見せていただきたいと思います。ただ注射のお薬なんていうのはお薬手帳に載ってこないことがありますので、うん、内服以外に注射のを使われている方は、注射でですね、どのようなものを使ってるかですね、大体の情報でもいいので、歯科医に持って行っていただけると、より有効な治療法であったり予防ができると思いますし、必要があれば歯科医院から、そのかかりつけの病院に診療情報の取り寄せなんていうのも、ちゃんと行いますので、注射を使ってるよっていう情報だけでも歯科医に提示していただけるととても助かります。
はい、ということでございますが、まあ、これは骨吸収抑制薬に関する顎骨壊死、顎骨骨髄炎の話に、はい、だったんですが、はい、その治療をしていての副作用ということなんですけれども、はいはい、これは必ずしも起こるわけではないわけなんですよね、先生ね。
はい、そうですね。うん、発生率としましては、文献によって少し差はあるんですけれど、経口口から、摂取するビスフォスフォネート製剤というものにおきましては、発生頻度大体 0.1% と考えております。うん、言われております。うん、で、また、注射のものに関しましては、悪性腫瘍、癌の場合に多く使われるんですけれど、およそ発生率は 1% 程度と言われておりまして、経口の骨粗鬆症の薬と比べると、やや高い印象ですね。
はい。ということでございます。でも、それでも、先ほども最初、もうね、ずっと何回も言ってますけれども、起こらないっていうことではないので、はいはい、その辺は、逆に、なんていうのかな、これに起こるかもしれないって恐れるわけでもなく、
はい、
なんて言ったんですか、怖がるわけではなく、
はい、
でもそれもあり得るかもしれないというところでは、はい、お口の中の状態をよくよくご自分でもね、なんていうのか、意外と口の中って無頓着な方が多いですもんね、はい、先生ね。結構痛みが伴ったりとかしない限りには、
はい、
意外とこうほったらかしにする方が多いかと思うんですけれども、
はい、
それはもう本当にひどくなった場合って先生結局どうなっちゃうんですか。
ですね、この、症状がひどくなってしまった場合はですね、はい、顎の骨が、まあ、腐ってしまうことになるので、ですね、まあ、腐った場所っていうのは感染の元になりますので、その例えば抗生物質を使ってあったりとかですとか、まあ、何度も洗ってもう良くならない場合は、そこの顎を、まあ、悪い部分を取り除かないといけないですし、ひどい場合だと顎を切断、一部部分的に切断したりする必要もあり得ます。
あら、
はい、
そうなってくると、
はい、
まあ、普段の生活にも支障が起きてくるわけですよね。
そうですね、
見た目もそうですし、
はい
ね、
はい、そうですね。できる限りの、まあ、手術となった場合は回復をできるようにこちらは、努めますけれど、やっぱり見た目であったりとか、噛み合わせ、咀嚼がうまくできないといった点は、少なからず起こり得ることと考えております。
ということですので、本当に早期発見と早期対応がとても大切になってくるということなんですね、先生。
はい。
はい。意外とね、これ、知られてない方が多いということなので、
はい、
ぜひ皆さん、今日聞かれてるリスナーの皆さんは、知っていてほしいですね、先生ね。
はい。改めましてになるんですけれど、うん、はい、骨粗鬆症のお薬ですね、ビスフォスフォネート製剤と、あと、悪性腫瘍の骨転移に対して使われます、同じビスフォスフォネート製剤使われることもありますし、あと、抗ランクル抗体と呼ばれます、デノスマブ使われることがあります。で、あともう一つとしましては、抗がん剤の一つとしまして、血管新生阻害薬と言われます、スーテンやアバスチンといったものを使われることがありますので、こういったのを使っている方は、この 顎骨骨髄炎ですね、薬剤関連性の顎骨骨髄炎と言われますけれど、それのリスクが高いということを知っていただいて、まあ、予防できる点、先ほどお話しした通り、歯科に定期的にかかっていただいたりとか、口をきれいにするように努めていただいたりとか、できますので、そのようなことを知っていただけると幸いです。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学医学部附属病院の歯科口腔外科宮本翔先生をお迎えして骨髄炎についてお話を伺いました。先生、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次週の放送は口唇口蓋裂についてお届けします。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。